日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。 皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識についてマネー勉強中の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日経マネー発行人の大口勝人さんです。大口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先日あるリスナーの方からですね、
はい、
もうレイナさんはもうマネー初心者じゃないんじゃないかというご指摘をいただきましてで、まあ、実際この番組ももう2年以上やってるわけじゃないですか。なので、先ほどの部分を今回からマネーを勉強中っていうのに変えてもらったわけなんですね。
いやー、なるほど、はい、リスナーの方コメントありがとうございます、ね、でも私実際個別株を買ったことがないので、はい、実態はまだまだ初心者みたいなものなんですけどね、
はい、
いや、これはどこでコメントいただいたんですか。
アップルのポッドキャストのコメント欄っていうか、星をつけてこう評価するとこあるじゃないですか。
はい、あります。
でそこにコメントしてもらってたのに最近気がついたんですね、
はい、
で評価自体はですね、アップルもスポティファイも星が5点満点中の 4.8 ぐらいなんですね。
お、
もう本当高くてありがたいなと思ってるんですけど。
ありがたいですね。そういえば去年の終わりにも Spotify からあなたの番組の1年間のまとめみたいなレポートが出てましたが、はい、かなり高評価をいただいて嬉しかった記憶があります。
そうでしたよね。今年ももうそろそろその時期だと思いますんで、
はい、
これ後日またご報告させていただきましょう、
はい、
でところでレイナさんね、この番組も投資から保険、詐欺対策までいろんなテーマを解説してきたんですけども、ロワードについては最近やってないですよね。
やってないですね。確かちょうど2年前に一度お聞きしたぐらいでしょうか。
そうなんです。それで実はこの2年間でロワードの世界も相当進化してるんで、今日はロワード最新事情をお話ししたいと思うんですよね。で特徴あるロワードをいくつかご紹介しますけども、中にはねかなりびっくりするような話もあると思うんですね。
それは興味深いですね。ロワード選びの参考にぜひ詳しく教えてください。
まず最初にロボアドの全体像をまとめますね。これロボアドバイザーの略なんですけど、
はい、
別にパトレイバーみたいな二足歩行のロボットと関係なくて、
はい、
プログラム、いわばアルゴリズムのことなんですね。で、5、6問、多くて10問くらいの質問に答えることで、プログラムがリスク許容度を診断して、その人に合った運用法を提案してくれるわけなんです。で、質問は会社によって違っていて、中には、次の用語の中から知っている用語の数を選択してくださいと、福利効果、インフレ、国際分散投資なんていうのもありますね。レナさん、このうちいくつわかりますか。
これは大口さんも自信を持って3個ですね。この番組で何度も出てきた言葉ばかりですからね。
なるほど、グレートですねこいつは。これで投資知識の一部がわかるわけですよね。で、他によくある質問としては、年齢でしょ、それから投資経験、はい、運用の目的、それから保有している資産が 20% 値下がりしたらあなたはどうしますかというやつですね。ダウンサイドリスクってやつですね。
はい。
怖くなって運用をやめるっていう人はリスク許容度が低くて、チャンスと見て買いを入れるっていう人はリスク許容度が高いわけですよね。レナさんは？
私は怖いなと思いながらも、そこは様子見ですかね。
そうですね。多くの人はそうでしょうね。どのロボアドもこんな風にリスク許容度の診断から始まるんですけども、ここからはアドバイス型と、それから投資一人型の2つに分かれるんですね。
ああ、覚えてます。提案までのタイプと実際に商品を買い付けるタイプですよね。
はい。で、アドバイス型っていうのはその人に合ったポートフォリオ、つまり資産配分や投資信託の商品名、目標額のためには毎月いくら積み立てればいいかなんか教えてくれるんですね。で、投資家はその提案に従って自分で投資を買うわけなんで、ロボアドの利用料自体はゼロですね。で、専門家に頼めば当然お金かかりますから、これだけでも利用価値があります。
例えばどこで利用できるんですか？
そうですね。代表的なのは松井証券の投信工房、それから三井住友銀行の SMBC ロボアドバイザーなどで、銀行系に多いですかね。で、個人情報を全く登録せずに試せるものもありますから、中上級者の人も一度試してみると発見があると思います。
なるほど。でもここまでだとアドバイザーではあるけど、あんまりこうロボットっぽくはないですよね。
うん、そうですね。やっぱロボアドというからにはいろいろ自動でお任せしたいじゃないですか、
はい、
で、そういう人に向くのが投資一人型っていうわけでして、こっちは資産配分の決定、商品の買い付けから運用そのもの、運用期間中のリバランスまでほぼ全て任せられます。で、いろんな会社が独自サービスで参入して盛り上がっているのはこちらの方なんですね。
おー、だいぶロボットっぽくなってきましたね。
はい。で、多くの会社に共通するのは、主に国内外の ETF で運用するっていうことで、ETF を通じて実際には国内外の株や債券、 不動産、金などに投資するんですね。で、投信を使う会社もあります。それからもう一つの共通点が、利用には 1% 前後の手数料がかかること。で、手数料体系など、細部はまあ各社で違うんですけども、大体水準はまあ 1% 前後ですね。最近はインデックス投信の信託報酬が、例えば 0.06% 割るとか、かなり下がってるじゃないですか。
はい。
なので、それに比べるとまあ高いっていうふうによく言われちゃうんですけどね。
具体的にはどんなロボワードがあるんですか？
はい、主なところを挙げますと、専業では最大手のウェルスナビ、フル株のテオ、フォリオのロボプロ、スマートプラスのウェルスウィング、サステンキャピタルマネジメントのサステンなどですかね。証券会社ももちろん積極的で、マネックス証券のオンコンパス。これ1000円から使えて結構成績もいいんですけどね。それから SBI 証券の SBI ラップ。これは2コースあります。それからフィデリティ証券のザ・ハイブリッド。楽天証券なんかは高度な運用機能を持った楽ラップっていうのと、スマホ専用でより低コストでNISAにも対応している楽楽投資の2種類あるぐらいです。これでもごく一部です。
確かにいろいろあって盛り上がってるようですね。それぞれに特徴があるんですか？
そうなんですよ。簡単に紹介しますとね、まずウェルスナビはいろんな数字を公開していて、利用者数はすでに38万人以上、預かり資産は9500億円を超えています。で、NISAに対応している数少ないロボワードの一つでもあって、運用成績も全体的に高めなんですね。金融庁がロボワード5社のコース別の成績を公表してるんですけども、2022年末までの3年間の累積リターン、これを見てみると、ウェルスナビは最も保守的なコースでも 20.8% で、最も積極運用するコースだと 28.9% でした。
でも2020年から22年末までってコロナの影響で相場は大変な時期でしたけど。
そうでしたよね。まあそんな時期でもこれだけの成績を出しているのは評価できますよね。
はい。
なんつっても公表された33コースの成績はほとんどがプラスで、マイナスは2つだけだったんですけども、まあ33のうち10コースはプラスとはいえ2桁以下でしたからね。
うん。
で、それから、ウェルスウィングはこれ質問がたった2問だけ。それで、投資対象が日本株というのがかなり異色です。また、相場が大きく下がりそうな時には、スマートヘッジっていう機能を使うと、相場下落リスクを減らせるんですね。それから次のサステンも変わっていて、手数料がロボワード初の成果報酬型なんですよ。
つまり運用で利益が出ていない時には手数料を払わなくてもいいんですか？
その通りでして、ハイウォーターマーク方式っていうんですけどね、
はい、
過去最高益を更新した月にだけ成果報酬が発生するんですね。で、運用面でも株式先物、債券先物、通貨や商品の先物も使うなど個性的なんです。
一口にロボワードといっても内容は結構違うんですね。
それがですね、この先がまだあるんですよ。
はい、
最も個性的なのがフィデリティ証券のザ・ハイブリッド。
ほう。
2つのコースがあるんですが、まあ、ネット完結コースっていうのは一般的なロボワードなんですけども、アドバイス担当者付きコースっていうのがあってですね、
はいはいはい、
ロボワードのお任せ運用に専任のアドバイス担当者がついて電話なんかで随時相談できるんですよ。で、これはもちろん運用のことに限らず、ライフプランなんかもね。
ライフプランなんかも、
はい、
ロボットから逆にヒューマンに、これはかなり予想外の展開です。
はい。ところがね、これはロボワード先進国のアメリカではもうすでにある形なんですね。日本では、まあ、2017年がロボワード元年なんて言われてましたけれども、アメリカでは2009年ぐらいにはもうロボワード始まっていて、私も数年前からアメリカではハイブリッド型が出ているって話は聞いてました。で、やはり投資が始まった後にもう放置されちゃうよりも、アドバイザーが適切にフォローしてくれれば、まあなんせ安心できますよね。
はい。
それからアメリカではそれで実際に運用成績が上がるっていう研究結果もあるようなんです。で、確かにコロナショックみたいな急落時に、こういう時はね、大体4、5年待ってれば戻るもんなんだから慌てて売らない方がいいですよと、専門家がそばで言ってくれたら持ちこたえられるじゃないですか。
そうですね。
ね。で、このアドバイス担当者付きコースは、まあ、最低が100万円からですし、投資顧問報酬っていうのも 0.55% かかりますから、一般的なロボワードよりも手数料は高くなるんですけども、まあ、昔は1億円以上なければ使えなかった超富裕層向けのラップ講座が100万円から使えるようになったと。いうふうにも言えるわけですね。
なるほど。これはロボワードの代わり種というより進化系でもあるわけですか？
そうなんです。まあ、日本ではそもそも投資とか専門家にお金を払ってアドバイスを受けるっていう文化はまだ育ってないので、日本にはこの形はまだ早いんじゃないのという人が多いんですけどね。で、もう一つこれとは全く違った形で私が今注目しているのがフォリオのロボプロ というものなんです。
全く違うと言いますと。
はい。AI、人工知能がフル活用されてるっていうことですね。はい。で、これら、投資一人型のロボアドも、AI をどこまで使っているのかで、実は2つに分かれるんですね。で、一般的なロボアドっていうのは、プログラムがリスク許容度を診断して、5種類くらいの運用コースに振り分けるわけですね。で、リバランスとか相場急落に備える機能なんかでは AI も使われてるんですけども、基本的には元のポートフォリオを崩さない形で運用しますから、運用コースを変えない限り、毎月の資産構成に極端な変化はないんです。だからそこだけ切り取ると、ある種のバランス型投資で運用しているようにも見えますよね。ところがこのロボプロや SBI ラップの AI 投資コースなんかでは、運用自体に AI が活用されてるんですね。先行性の高い大量のマーケットデータを分析させて、相場の変調を予想して銘柄を入れ替えたり、資産配分を変えたりするんですね。なので、ロボプロには1コースしかありません。
へえ、そう聞くと確かにこちらの方がサイバー感があるというか、ロボアドという言葉本来に近い印象ですね。
なんとなくこうね、ロボットっぽいですよね。
はい。
特にこのロボプロは面白くて、前述の金融庁公表のデータでも3年間の累積リターンが 35.4% という高さでトップなんですね。
はい。
はい。で、なんでこんな成績が出せるのかというのをフォリオに取材したところ、やはり AI なら何でもいいわけじゃなくて、AI に何を学習させ、何を予測させるのかの商品設計が大事なんだそうです。つまり、相場って期待とか不安を織り込んで実態より先に動くわけでしょ。
うん。
なので、集計に時間がかかる経済指標やニュース記事、X の投稿とかいった遅効指標を分析させてもダメなんだと。だから、先行指標を分析させるんだということなんですね。具体的には、同価格ってよくドクターカッパーと呼ばれて、景気の先行指標だとされてますよね。
はい。
で、他にもドル円や原油価格など、相場の先読みに役立つ指標を40以上組み合わせて、多角的に分析させてるということなんですね。で、しかもその予測に基づいて、資産配分をダイナミックに変えていくわけなんですね。そうすると、色分けした資産配分の推移っていうのが出てるんですけども、これ毎月、驚くぐらい色が変わってますよ。
へえ、面白い。人間だと分かってはいるけど怖くてできない投資なんかも AI ならできそうですね。
そうですね。例えばアフターコロナへの期待感から、
はい、
米国株がいい感じに上がっていた2022年1月。この時期にロボプロの AI は、なんと米国株を全く組み入れず、新興国株を 49%、米国債を 21%、金を 30% という配分にしたらしいんですね。
へえ。
で、さすがにこれ、利用者も驚いて、米国株が最高値を更新する中で組み入れないとは、もう一般的なロボアドに変えようかなと、言ったようなつぶやきが出たようなんですが、その後の FRB の金融引き締めで、相場は急落し、1月25日に米国株はマイナス 10.4% まで落ち込みましたよね。で、ところがロボプロは米国株を持っていないので、下落はマイナス 1.6% で済んだということなんですよ。で、このような AI の予測により結果的に救われたっていう例は、コロナショック時とかコロナ後の回復相場などに何度もあったみたいですね。
なるほど。でもこれからも常にその予測が正しいとは限りませんよね。
そうなんです。そこは非常に大事な点です。で、他のロボアドも含めなんですけども、これまでのところはうまく機能してきたという話であって、先のことはこれ誰にも保証できないんですよね。
はい。
で、我々って人間よりもプログラムや AI の方が冷静で常に正しいと思ってしまいがちですけども、それは単なる錯覚なんですよね。なんで、興味がもし湧いたんだったら、大金を一度に投資するんじゃなくて、少額で、しばらくの間自分で確かめてみるってことが大事ですね。
今のロボプロはNISAでも買えるんですか？
はい。気になりますよね。
気になります。
はい。ロボプロは、現状ではNISAに対応していませんが、つい先日、ロボプロの運用手法を用いた投信を新たに設定すると、そういう発表がありました。これは新NISAの成長投資枠で買えるようになる予定だそうです。
この2年で予想を超えるような様々な方向にロボアドが進化発展していたのに私も驚きました。今日はロボアド最新事情について学びました。
続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。
このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つずつ紹介していくコーナーです。今回のテーマは日本の奇妙な祭りです。 や、ニュース映像や YouTube を見ると日本にはちょっと変わった祭りがたくさんあるようですね。訪日外国人も見てびっくりしたり面白かったりしているようですが、いや、大口さん、こういう記載があるのはなぜなんでしょうか。
そうですね、私も今回調べてみてね、いろんなことが分かりました、
はい、いろいろありますよね。
はい、よく日本の三大奇祭と言われているのは、
はい、
秋田県大川市のなまはげ瀬戸祭り、
聞いたことあります、
はい、それから長野県諏訪地方の御柱祭り、御柱祭とも言うですね、
はい、
それから、山梨県富士吉田市の吉田の火祭り、この辺なんですよ。ですけども、これそれぞれについてよくよく調べてみるとですね、もう古い歴史もあるし、そのやってることは確かにこう一風変わってはいるんですけども、もともとが神事なんですね。神社のこう神をお迎えするとかいうことなんで、奇祭とは言うんですけども、いわゆる変な祭りというのではないんですよ。
なるほど、はい、
例えばなまはげ瀬戸祭りに関して言うと、なまはげご存知ですか。
はい、知ってます。一応、
はい、こうなまはげ、鬼みたいなね、
はい、お面を怖いですよね、なんかちょっと、
で来るじゃないですか、はい、だけどあれは鬼ではないんですよ、
ね、あ、鬼ではないんですか。
はい、こう山の神が形を変えたものっていうことなんですね。
あ、神なんですね。
そうなんです。
でも子供からするとちょっと本当に怖そうなお祭りですね。
そうなんですよね。他にもね、いろんな祭りなんですけども、子供をこう、例えばなんですかね、泥をつけるとかですね。
泥をつける、はい、子供にですか。
子供にその、子供を捕まえて袋に入れるとかですね、これ子供にとっては怖いのかなっていう、
いや、トラウマですよ
のがありますよね。
はい、
まあ、この今のなまはげ瀬戸祭りなんかは2018年にユネスコ無形文化遺産に登録されてますよね。諏訪の御柱祭りなんていうのは、なんとですね、樹齢150年、直径約1メートル、長さ約17メートルで、重さが10トンにもなる巨木を切り出してきて、
はいはい、
人力だけでこう山からこう運んでくるっていう大変な祭りなんですね。
はい、
要するにこれは深山の大木が里に降りてきて神になるということなんですね。ですからね、その危ないからどうだとかって話じゃなくて、もう非常にこの貴重な、まあはっきりしてはいないらしいんですけど、どうも1200年以上前から伝わってる祭りだというふうにも言われていたり、結構そう考えるとね、これはやっぱり貴重だよねと。
確かにそうです ね、
は
い、
ね、
びっくりしました、こんな歴史があるなんて。
アメリカはどうなんですか、その辺。
アメリカ、その全然こういうのはないです。はい、変な祭りはあるんですけど、はい、もう歴史がどうこうとかではなく、ただただ皆さんエンジョイしたいからとか例えばなんですけど、UFO 祭りっていうのがニューメキシコ州にありまして、
UFO ですね、
UFO ですね、
はい、
UFO 好きな人でしたりとか、 UFO を目撃したことある人がなんかみんな集まって、はい、UFO について語り合うお祭りがあったりとか、あと双子祭りっていうのがオハイオ州のツインバーグ市っていうところにありまして、世界中から双子が集まって、双子でこうみんなでワイワイするっていうお祭りがあったりとか、
ね、
あとフロリダ州はそのアンダーウォーターミュージックフェスティバルっていうのがあるんですが、これ結構有名なんですけど、はい、水中にスピーカーを入れて、はい、でダイバーたちがもう潜って楽器を持ちながらなんか演奏しているような真似をして、それをなんかひたすらエンジョイするみたいな祭りがあったりとか、
水中で音楽を聴くっていう体験が変わってて面白い、
聴くっていう体験。そうですね、そうですね、 YouTube で検索するといろいろあるんで、ぜひ見てみてください。
なるほど、ね、まあ、歴史はともかくそれはそれで面白い、
まあ、そうですね、
ですよね、
楽しい系のものが多いですね、
でそういう祭りがあるっていうことで、その地方に行こうかなとか、観光でお金が落ちるとかね。
確かにそうなんだ、ね、日本もそうですよね、やっぱそのお祭り目当てに行く人とかも多いと思いますし。
いや、そうですよ。
他にもあるんですか。
いや、あります、あります。例えばね、全身泥まみれで仮面姿の3人が人々を追いかけ、泥を塗りたくる沖縄県宮古島のパーントゥーとかですね。
あ、なんかちょっと聞いたことで、テレビとかでたまにやってますよね、はいはい、
これもユネスコの無形文化遺産なんですけど、泥が臭いらしいんですよね子供がやっぱりこう逃げ回ってて結構大変だとか、あとこれ面白いと思ったのが、はい、顔を白塗りにし頬に笑うという赤文字を書いた、
はい、
鈴振りの男に先導された12人の男たちがですね、はい、笑え笑えと人々に叫んでですね、自らも笑いながら練り歩く、和歌山県日高川町の笑い祭りとかですね、
なんかでもポジティブで素敵ですね
いや、笑うっていいことじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、これはちょっといいぞと、
はい、
あとはね、さっきもちょっと言いましたけども、鹿児島県南薩摩市の四日ぶりというお祭りでは、子どもたちを麻袋に詰め込んで悪いことをしないようにいさめて回る、まあ、これはね、全国でも珍しい水神祭りで、はい、水難防止を願うものらしいんですよね。
はー、なるほど、
はい、なんでこういうふうな、こういろんな祭りがあるのかと。
いや、確かに、
私がふと思いますのは、やっぱこう天地開闢の火の始めの時のエネルギーを取り戻したいと、呼び戻したいっていう気がするんですよ。で、そもそも、 祭りだってこう人がわーっと集まる、その集まること自体に意味がある気がするんですね。
あ、
まあ、経済の方でも人口が増えると経済良くなるって人口ボーナス期ってありますけども、人が増えるとそこにこう気が発生すると、
あ、なんかエネルギーみたいな
と思うんです、はいはいはい、でだって元気とかね、活気とか、はい、みんな気じゃないですか、
はい、
あと景気の気ですよね、はい、とにかく人が集まることでこうエネルギーが湧いて、明日も仕事頑張ろうぜとか、みんなこの地域で仲良くやっていこうみたいなことでまた団結したりってことなんじゃないかと思うんですよね。
面白いですねそれ、コロナ禍でね人が集まる機会がもう一気に減ってしまって、今コロナ禍を経てまたこういうのがどんどん再開しているんで、ぜひお祭り行きたいです、
はい、だからあの YouTube だけで見るだけじゃなくてですね、はい、レナさんもあのいくつか実際に行っていただくとまたすごかったよって話になると思うんですね。
あ、行ってきます、はい、エネルギーもらいます、
はい、レポート期待しています。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回はロボアドについてお話しましたが、日経電子版にも関係する記事があります。例えばロボアドで積み立て主要4社の運用成績を比較という記事や、 Z 世代資産形成は AI 任せという記事です。説明文にリンクがありますのでぜひお読みください。
大口さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。